第9回 MCF ジャパンオフ会2003年4月11日から13日、霞ヶ浦で開催。参加者は、ボラヒデさん、ミワさん、トム石井さんの3名です。春のオフ会は、今年も霞ヶ浦で開催されました。先にポイントに到着したのは、ボラヒデさん。年度末は、満足な休みもなく、働き続けたボラヒデさん。気合の第9で、金曜日の午前中に入庁しました。今回のリポートは、ボラヒデさんと三輪さんがリレーします。それでは、お楽しみください。1、ボラヒデリポート。4月11日、8時過ぎに自宅を出発し、9時40分頃に、目指すポイントに到着。到着の直前に、コンビニで買い物をしていると、かみさんの携帯から着信。犬が、自宅の電話機を壊した。と慌てた声。コンセントが抜けているだけじゃないの？落ち着いて、コンセントを差し込んで確認してみてと伝えると、しばらくして、治った。との連絡。釣り場が目前なのにこんなことで呼び戻されたんじゃ、たまんない。久しぶりの霞だ、よくよく考えてみると、昨年の4月以来1年ぶりか。夏から秋にかけて、北浦に数回行ったが、霞は本当に、久しぶりだ。以前は、問題なく釣りができた場所が、保護水面になっていたり、護岸工事されていたりして、岸からは、釣りができなくなっている場所があり、かなり環境は変わっていたが、数年前に良い思いをした、同じ場所に竿を4本セットする。右から順番に1番、2番、3番、4番だ。餌投入完了は10時30分頃。今回の餌は、植物性主体の団子に食わせは大豆。乾燥大豆に、ドリルで穴を開けて針を通すやり方。詳しくは、荒川の鯉釣りのサイトを参照してください。私は、関西方面の方々より教わったが、すぐそばに同じことをしている方がいた。吸い込みの仕掛けの場合、干し芋よりも固く小さいので、使いやすいような気がする。大豆での釣果は私にとっては未知で、大豆が特別釣れるという経験はしたことがないが、場所によっては最高の餌のようなので、これからも使っていこうと思います。平日ということもあり、周りには釣り人も数えるほどだ。14時30分、センサー、オン。この音、良いですね。車で調光するときのみ、音楽が鳴る受信機を使っている。タンターン、タンターン、タンタンタタタタターン。というメロディが、女神のささやきのように聞こえる。すかさず車の中からダッシュするが、穂先が絞られていない。嫌な予感。とりあえず竿を上げてみると、魚はついている。ゲゲゲー、近くまで来ると、鯉とは違う細い魚体。道糸を持ってそっと上げると、濁いだ。とりあえずヒゲはある、本数は足りないが。そういえば、ナマズがかからないなぁなんて思い出す。気を取り直し、餌打ち。17時30分に、例のメロディ、タンターン、タンターン、タンタンタタタタターン。竿の元へダッシュ、あれ？また、穂先が、すげえ、嫌な感じ。とりあえずまた竿を上げ巻き上げ始める。魚は前回と同様についているが、手応えがない。またかよ。と思うが、近くまで来ると見慣れた魚体だ。初鯉だが、いかんせんちっちゃい、推定45センチ。まあ、とりあえず坊主は免れた。その後当たりもなく、一人の夕食。ジャイアンツはタイガースにめた負け、良いことないな、そのうち管理人殿が到着。竿のセットを手伝い、セットの完了後、車に戻り就寝。最近仕事やら何やらが立て込み、ゆっくり寝てないからな。と思った矢先、タンターン、タンターン、タンタンタタタタターン。快適なベッドから速攻で起きて、竿の元へダッシュ、あれ？また、穂先が。管理人殿がタモを持ってきてくれるが、いらないみたい、あげると一応恋だが、推定50センチ。がっくり、車に戻り、布団にくるまり寝る。さらに、日付が変わって1時45分、センサー、オン。 またまた小物だ。推定45センチ。本当に寝るからな。おやすみ。庭リポート。一方、庭は11日の夜7時に自宅を出発し、現地に到着したのが予定通り9時ごろ。だだっ広い霞の湖岸線にボラヒデさんの車はいとも簡単に発見できました。ボラヒデさんに手伝ってもらいながら早速竿出しを済ませ、タニシ団子と食わせのタニシをつけて食い回り攻めます。当たりがありますように。今回ボラヒデさんと私はそれぞれ車内ベッドを新しくして最初の兆候になりました。ボラヒデさんはパイプを使ったベッドにスノコを敷いた自作ベッド、私は発泡スチロールを台にしてスノコを敷いた自作ベッドです。車のシートを倒して使ったこれまでのベッドと違ってフラットで寝心地抜群に仕上がり、二人とも早めに車に潜り心地よい眠りにつきました。今思うとほんの少しの凸凹があるだけでも熟睡できず、今までよくまあ我慢していたものだと思います。翌日の朝を迎えます。天気予報では朝から雨のはず。5時半に目が覚めて外を見ると予報とは違って晴れの空でした。午前中は穏やかな天気となり、あちらこちらでウグイスやヒバリが鳴いているのが聞こえます。また時々キジの鳴く声も聞こえてきます。この自然はいつまでも大切にしていきたいものです。午後になってトム石井さんが愛車のデリカで到着。車の中に誰かいるなぁと思ったら、今回は奥様もご一緒とのこと。1時間ほど4人で歓談した後、当たりが渋いと見るや、トム石井さんは他のポイントを偵察に向かいました。後からの連絡によると、対岸の水門に入庁したようです。トム石井さんが車を走らせた直後から、急激に雨が降り出しました。仕方なく私は、車の中で1時間ほど昼寝した後、ボラヒデさんが貸してくれた本2冊を読みました。2冊とも有名な書籍で、1冊は小西茂樹さんの野鯉釣り、もう1冊は山田勲さんの野鯉釣りのすべてです。いずれも内容が充実の書籍で、特に小西さんは現代の鯉釣りの基本をほとんど網羅しており、時代を超えて参考になります。この日はこのまま夜まで雨が降り続き、車の中で過ごしました。そして夜9時30分、ボラヒデさんに4匹目の鯉がヒット。小雨が降り続く中、これもまた可愛い鯉が上がってきました。深夜2時45分、穂先が絞り込まれたのは、またしてもボラヒデさん。上がってきた鯉は、約55センチの綺麗な鯉でした。翌朝、朝食を済ませ湖に向かって椅子に腰掛けながら、こうして竿を見ている時に当たると嬉しいんだよねなんて、私が言うと、すかさずボラヒデさんの穂先がお辞儀。今度も綺麗な50代でした。11時ごろ、トム石井さんから70代がヒットしたとの連絡。団子にコーンの食わせで価値ある一匹です。最後に入庁してきっちりと結果を出すあたりは、昨年の鬱憤を晴らすかのようです。お昼ごろ、ボラヒデさんと私が農館。対岸のトム石井さんも1時過ぎに農館。今回は土曜日に悪天候とあって、残念ながら宴会も開催できませんでしたが、これはまた次回のお楽しみとしておきましょう。以上で第9回オフ会のレポートを終わります。